恵み深い天のお父様、素晴らしい秋晴れの青空の下で、私たち許されて翼の教会に身を寄せ、互いに喜び、天を仰ぎ、祈りを捧げ、身を低くして、あなたのしもべとして一週間のスタートを切ろうとしています。どうぞそれぞれの一週間の疲れを取り除いてくださって、またさまざまな問題に直面している方々には、すべての困難やまた問題があなたの御手によって祝福に変えられていくように、どんな時も救い主イエス様が私たちと共におられること、イエス様は常に勝利者であること、しっかりと告白して信仰の土台に立って歩むことができるように導いてください。体調悪い方には病気にかからず健やかでいなさいとおっしゃったイエス様が豊かに触れてください。入院している方、回復を今願って治療中の方々、特に小玉姉妹、古谷姉妹、抗がん剤治療している姉妹方、遠くにいる方々に神様の豊かな温かな御手が述べられるようにお願いします。これから聖書を開きますので、どうぞ今週の御言葉として私たちにお与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。いきなり寒くなったような、今朝も何の花びらか上がっているような気がしましたけれども、皆さんはどんな秋の一週間だったですか？私はちょっと家内が九州の年老いた母を訪ねて行ったものですから、一年発起して生まれて初めて魚を焼いたんです。まあ、よかったら褒めてください。そして魚ぐらい焼けるさっと自分に言い聞かせて、インターネットで美味しいサンマの焼き方って、そして一匹だけ買うのは勇気がいりますが、チラシが入ったから魚屋さんに買いに行って、息が良さそうだったんですね。で魚焼きに入れてあちこちスイッチを押したんですが、火がつかないんですよ。まあ悲しいから家内に電話して、スイッチどこにあるんだっけということで、内臓も取り出すことも知らず、でみりんを塗る人もいるそうですが塗らず、白も振りかけず、ただ焼いて、それから合わせて見た目最高に美味しくなさそうな味噌汁を多量に作ってです、卵2個入れて、誰がどう見ても美味しくなさそうなんです。大根おろしぐらいいいじゃないかと思って大根おろしすると思って輪切りになっちゃってですね、なんだこれと思ったんですけども、ところが私座らないで立ちながら食べたんですが、案外美味しかったですよ。というかなかなか美味しかった。皆さんがご賞味したければ、まあ、ワンセット1500円ぐらいで15分ぐらい作って差し上げてもいいですけども、まあ、実は先週水曜日、心と体、秋を健康に過ごすようにって必要な人はプリント玄関に置いていますけども、信仰を土台にして、神に与えられた体調の管理を良くして、そして心には心温まる良い情報を入れながら、この秋の季節を過ごしましょうと言ったんですが、にもかかわらず今朝はちょっと膝が痛くてですね、何でもやりすぎは悪いとは知ってるんですが、聖書でも正しすぎてはならない、悪すぎてもいけない、なんであなたは自分で自分を滅ぼそうとするのかってすごく意味深い言葉がありますけど、ちょっとスクワットっていうのを体調にいいって聞いたので、やりすぎたかなってちょっと今反省して、ちょっと今頃になって膝が痛くなってきたんです。何でもバランスが過ぎると自分の首を絞めるようになるんだなって。まあ、皆さんはどのような一週間だったでしょうか。私良いニュースもありますよ。お見舞いに何人かの方行きましたけど、2人ともですね、2人の方は今の希望はこの教会にやがて元気になって皆さんと顔を合わせて一緒に礼拝することが私の最高の今希望なんですって ああ、やっぱり今年の目標のように志を持ったら、礼拝に来るってそんな小さな志って、いや、寝たきりの人は、食事取れない人は、三食全員が喉通るようになったというだけで大きな祝福だと思いますよ。車椅子から立ち上がって二三歩歩けるようになったというだけで大きな喜びだと思いますよ。そして次になる目標は、この教会にはるばるやってきて、病院退院して皆さんと一緒にここで礼拝することが志だというんです。で、今日も賛美したように、今年の目標、志は成就するんですが、注意点が二つ。つぶやくな、不平不満言わない。それから疑うな、疑ったら全部疑いの目で見るようになります。恐ろしいのは私たちの心ですね。つぶやかず、疑わず礼拝に行きたい。絶対治ると、必ずもっと元気になると。いや、これは素晴らしい志だなと思ったんです。さあ、その時が来るか来ないか、神の時は来ます。今日は、神の時が来るなら、神の時来たらばというタイトルで、じゃあ次の大まかなアウトラインを出していただくと、おおむね時が満ちるということ、あんまり普段考えてないんです。朝になったら食事をし、夜になったら眠るんですが、神の時が順々と進んで、あ、時満ちたんだなって。今日は満ち潮だとか引き潮だとか、いろいろ台風が来たりすると盛んにニュースが流れますけど、人生も時が満ちたんだなって。時は自分で作るんじゃないんです。私たちは自分の身の回り、服を着たり洗濯したり掃除をしたりはしますが、大きくは神様の御手の中に時があります。あ、神の時が、まあ、皆さん携帯電話充電するときは、まあ、ある人が解説してましたが、 80% になったらもう十分ですよって、 20% になったら充電したらいいですよって、 100% まで待つと過充電になったりするから、80超えたら、まあ、もう充電だなと思っていいですよって解説してましたけれども、人生の時も、あ、時が満ちてきたんだなって。その時にはどんな経験がありますかというと、新しいものが生み出されるので、生みの苦しみっていうのがやっぱりあるんですね。生みの苦しみっていうのはなかなかしんどいものですが、未来形です。それを突き抜けたその先に、新しい自分があったり、新しい物語があったり、新しい一歩がしばしばあるんです。まあ、昔私が結石になった時に、お腹の中にある人はカルシウム、ある人は鉄分、何か多く取りすぎたか残ったか知りませんが、それが鋭角みたいになって動く時に内臓を傷つけて血がさーっと出たりしてですね、死ぬほどの私も苦しみで、これを生みの苦しみよりもひどい苦しみだと聞いたよって家内とちょっと論争したことがあったんですが、生みの苦しみの方がもっと大変だとか、いや、こっちの方が大変だとかって言ったことがあったんですが、人生には折々に生みの苦しみがあります。しかしそれは未来形です。その苦しみを突き抜けた時に、新しい自分、新しい神の国の世界を見るんですね。じゃあ、今日の聖書の箇所一節をご一緒に、ヨセフがそれからどうなったか読みましょう。はい。ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにして生き延びよ、私も神を恐れるものだから。何から3日目かちょっと解説しますね。ヨセフはカナンの土地に住んでいたけど、お兄さんたちとの確執によって、解説いろいろ、彼は夢見るものでちょっと生意気、お母さんと腹違いのお兄さんたちにすごく目障りにされて、そして結局殺されかけて売られてエジプトに流されて、辛い青春30歳まで。それから突然夢見るものが花咲いて、この国の大豊作と大飢饉の夢をズバッと解き明かしたことによって、ありえない出世劇で為政者になった。このエジプトの国の政治家になって、大豊作の7年家族を持ち、本当に幸せで、それから大飢饉の7年の3年目か5年目か分かりません、5年目だったらもう25年も経ってるんですけども、17歳の時から、けれども彼はそこで時が満ちて、まさか大飢饉の中で世界中から人々がやってきて、その中にかつて自分を殺そうとした兄たちがいるということを見間違えるはずもないということを学びました。で、その後どうなったかの話が今日のところなんです。お前たちは患者だ、 回し者だ、この国を偵察に来たスパイだというふうに、まあ、演技というか、ヨセフはこの国の最高権力者だから、食料を売ってくださいと来た外国人である実はお兄さんたちに対して一芝居打ったんです。もちろんお兄さんたちは身に覚えがないし、ただ食料を買いに来ただけで飢え死にしてしまうから、いや私たちは正直者ですと言ったんです。食料を買いに来ただけだと言ったんです。しかしヨセフはガンとして引き下がらず、いや回し者だと言ったんです。そして監禁してしまったんです。ここで1日たち、2日たち、3日目のことなんですね。ヨセフはまさか弟だと思わないお兄さんたちに対して、じゃあこうしなさいと、どうしなさい、じゃあ19節読みましょうか、はい、もしお前たちが正直者なら、お前たちの兄弟の一人を監獄に監禁したままにせよ。自分たちは飢えている家族に穀物を持っていくがよい。皆さん、じゃあ、まあ、結局シメオンというね、ちょっと残虐性があったと読めるお兄さんなんですが、を目の前で縛って監禁して、他の人たちに食料を持たせ、持たせないとお父さんも含めて飢え死にしてしまうので、そこにこっそり銀も入れて、銀って彼らが持ってきたプレゼントですが、全部そこに入れてですね、そして食べる道中、食べるものも与えて返すという、まあ、一芝居を打つんですね。でシメオンが人質、そして必ず自分と同じお母さんから生まれたベニヤミンというお父さんの元に置いてきたその弟を連れてきなさいと、そうしなかったらお兄さんはどうなるかわからないということで彼らを返すんです。20節も読みましょうか、はい、そして末の弟を私のところに連れてくるがよい。そうすればお前たちの言葉が本当だということが分かり、お前たちが死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。そうするほかなかったんです。でここで手が切れることはなかったんです。戻ってくるほかなかったんです。しかもベニヤミンをお父さんを説得して連れてくるほかないようになったんですね。皆さん、神様の日時計があるとしたら、止まっていた日時計の針が突然動き出したんです。さっきも言いました、ヨセフは13年17歳からもう30歳になってました。それから大豊作の7年で37歳になりました。それから3年経っていたならば40歳になったか、40歳過ぎて45歳に近づいていたか分かりませんけれども、とにかく止まっていた針が20数年後に突然、家族と自分との間の凍りついた針が動き出したんですね。いや、こんなことってあるかなって。まあ、イエス様の生涯を見ると、突然30歳で公に自らを表した時に開口一番何と言ったかというと、神の国は近づいたと言ったんです。時が満ちたと言ったんですね。皆さん、旧約聖書の時代を終えてバプテスマのヨハネと予言された人が登場し、そして時が満ちて生まれて、神の一人子が生まれて大工の子供として仕えて、そして時が満ちたから今から公に宣教すると、イエス様の頭の中には時が満ちるということがありました。じゃあ新約聖書の教会はどうですか。イエス様が十字架について、私たちの罪の身代わりに死んでくださって、よみがえって、私たちが受けるべき裁きを身代わりに受けて復活して、天の門を大きく開いて、その後ですよ、エルサレムに最初の教会ができた、世界第一教会、その後アンテオ家に地方の教会ができた、そしてこのアンテオ家国は1回、2回目3回目からこのヨーロッパまで宣教師を派遣して、この福音を、まあ、当時の全世界に伝えるようになり、そこで生まれた教会にあの先生この先生がいっぱい手紙を書いて、たくさんの新約聖書の宝庫ができた。あとは大々的なローマ帝国の迫害の時代に入って、蜘蛛の子を散らすように全世界にキリスト教徒が散らされて、でそこからずっとたどって私たちに聖書が届き、福音が伝わり、当時書かれた手紙などを読みながら今こうして人生を送っています。ああ、これは神様の時がそれぞれのステージで 動き出したんだなと読めなくもないですよ。福音書が終わり、世界最初の教会からその後の教会は世界宣教をし、たくさんの聖書が書かれ、あとは全世界にバーッと散らばって、時が満ちて順々と一つずつ神の国の宣教が広がっていくんだなって。じゃあ私たちのささやかな教会はどうだったですか。やっぱり時代だったと思います。日本が戦争に負けてすぐは、日本のなるべく田舎に文化の違いを乗り越えて宣教師が開拓者魂でやってくる時代でした。そしてここから北60-70キロのところにも宣教師がやってきて教会を作り、教会の営みが始まりました。けれどもそれが震災でドカーンとなって、教会は回り回ってここに導かれました。この近くに住んでいる人はそれぞれの人生がありました。昔教会に行ってた人、家庭のことですごい今苦しかった人などなどが、ここで教会がオープンしたことによってたまたまここで合流して導かれたかのように見えますが、そうではなくて、それぞれの家庭の時が満ちた、それぞれの人生のこの時が満ちた、教会もまた時が満ちて違うステージに入った。あ、これは神様の導きのもとなんだな。この時が満ちるというのはこれで終わらずに、このあとさらに、まあ、今許可を祈っていますけど、市の方から許可が下りたら、建築許可が下りたら、今度は近くに念願の志であったエリムを建設するという、やっぱこれ一つ一つ神様の時が満ちて、神様のステージが満たされて、そして一人一人の人生も時が満ちて、そして私たちは今このようにして呼吸をしているんじゃないかなって。じゃあ皆さん、時が満ちてヨセフたちはどのような経験をしたのかということについて、21節進みまして読みましょう。はい、彼らは互いに言った、全く我々は弟のことで罰を受けているのだ。あれが憐れみを求めた時、その心の苦しみを見ながら聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。皆さん、自分の内側が探られたんです。引用箇所を出しましょうか。10をちょっと読んでみましょうか。私たちは外側気にしますが、神様が気にして関心があるのは私たちの心とか、私たちの今内側の状態とか。じゃあ第一サムエル16-7読みましょう。はい、主はサムエルに言われた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。聖書の国に建てられた最初の王は背が高かったんです。なかなか凛々しいなって人は見るけど、神様はそういう視点で人を評価しない。彼の心の状態が今、神様が悲しむ状態か、いい状態か、どういう状態か。私たちはお化粧をしたり、床屋に行ったり、服を着たりして、よく上辺については気を使いますが、神様の関心は内側にあるようです。主は私たちの心を見られる。じゃあ22節に戻りましょうか。なのでヨセフの兄弟たちは、あの時弟があんなに柔軟歳で、まだいろんなことがバランスも悪かった時に、あの夢見る憎らしい弟がやってくるって言って、殺してしまえって。だからその報いを私たちは今受けてるんじゃないかって、すごく探られたんです。すごく自分の罪が指摘されたんです。その時兄の一人であるルベンはこういうふうに言った。同じ兄でも、でもみんな違うんですよ。みんな立ち位置が違うんです。ルベンは殺しちゃいけないって言ったんです。あの時だから穴に投げたらいいじゃないかと言ったんです。まさかいない時に戻ってきたら、もう弟がいなくなってた。他の兄弟たちが売っ払っちゃったんですね。ああ、私はどこに行ったらいいんだか、行ったらいいんだって言って、だからルベンはあの時だから行ったじゃないかって、走馬灯のように蘇ってきた。22、 23読みましょう、はい、ルベンが言った、私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか、それなのにお前たちは聞き入れなかった、だから今地の報いを受けているのだ、彼らはヨセフが聞いていることを知らなかった、ヨセフと兄弟たちの間には通訳がいたからである。まさかエジプトの国で自分たちのカナンの言葉がわかると思わないから、兄弟間でいろんな言い合いしていることを筒抜けだと思わなかった。だけど全部蘇ってきた、まあ、臭いものに蓋してたかも分かりませんが、全部二十数年前の自分たちの身にかかったこと、人の道外れたこと、もちろんルベンもヨセフのことを良しとはしなかったんですよ、ほにくらしいと思ってたんですよ、だけどやりすぎだと思った、だけど殺すなんてとんでもないと思った、まさか売っ払うとは。で兄弟間の中で情報も違いもあったでしょ、そういう蓋してずっと来たことが二十数年ぶりにここに来て全部蘇ってきたんです。彼らの内側が照らされたんですね。これを聞いてヨセフはどう思ったかは書いていないんですけども、そういうことと次第だったのって、自分を本当にこの兄たちは殺そうとしたんだって、だけどルベン兄さんは殺しちゃいけないって言って、ここで自分が穴に落とされてルベンさんがいない時に自分は売られてこうなったんだなって、司祭については今分かったって思ったかも分からないけれども、ただヨセフが泣いたという記録だけを聖書は書き残したんです。24節読みましょう、はい、ヨセフは彼らから離れて泣いた、それから彼らのところに戻ってきて彼らに語った、そして彼らの中からシメオンを捕らえて彼らの目の前で彼を縛った。ヨセフの心境は分かりませんけど複雑だったと思いますよ。絶対許さないと思ったと思います。失われた自分の人生返せって思ったと思いますけど、血のつながった兄たちであるという愛おしさもあったと思います。お父さんを思う心もあったと思います。いろんな心の中の相国が行きつ戻りつして、まあ、どんな涙であったかとにかくさめざめと泣いたんです。で自分を律してシメオンを目の前で縛り、そして彼らに食料を持たせ、道中の食べ物も持たせ、こっそりと銀を持ってきた銀を返して、そして彼らをふるさとに戻らせたんですね。25節も読みましょうか、はい、ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、それぞれ袋に彼らの銀を戻し、さらに道中の食料を与えるように命じた。それで人々はその通りにした。この一本道しかなかったんです。与えられた食料を持って帰らなかったら彼らは生き延びることができなかった。だとして戻らないわけいかなかった。シメオンは置き去りで縛られている、あのおぞましい光景はみんなの目に焼き付いていますから、道の途中で彼らが泊まったところで一人が袋を開いたらなんと銀が入っていて、ゾッとしたことがこの後書かれているんですけど、家に帰ったらそれぞれに銀が戻されていることを知って、神は何ということをなさるのだろうって、彼らはとにかく探られたんです。隠蔽していること、お父さんに一切明かしてないこと、だけど事実自分たちがしたことについて神様に照らされて深く探られる一コマになっていったんですね。なので2丸を出していただきましょうか。本当は私たちみんなこうでなければいけません。悔い改めて砕かれて、悔いし砕かれし魂を神様は決して軽んじることはなさらない。これは大きな希望です。これは大きな祝福です。じゃあご一緒に詩編51編の17読みましょう、はい、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれません。お兄さんたちはこの時見て見ぬふりをしてきた、隠蔽してきた、自分たちが事実行った罪、醜い姿全部照らされて、ああ逃れられないなって そして砕かれていく海の苦しみを通る必要があった。またヨセフもいつまでも許さないとか言わないで、そしてこれは何より神よりそういう次元の問題ではなくて、やがてこの海の苦しみを通し出エジプト記につながる創世記は、みんなエジプトに移民して大飢饉の中誰一人死ぬことなく、後々にエジプト大脱出の神様の壮大な物語につながる序章の一コマなのだと。だからだけどヨセフも泣かないといけなかった。この苦しみは通らないといけなかった。みんな海の苦しみを通って新しい未来に神様に背中を押されていたかなって。だから三丸を出していただきましょうか。三丸、ああそうか、人間も含めてこの世界というのは聖書の説明だと、みんな海の苦しみをしている世界なんだと。ここは天国じゃないので海の苦しみです。ローマ8章22節読みましょう、はい、私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に海の苦しみをしています。この世界を神様は海の苦しみをしている世界、キリストの救いを待ち望み、イエスキリストの到来を待ち望み、もう人間はもとより罪人だから、イエスキリストの救いがなかったら私たちは神の裁きで永遠の刑罰に入るので、自力では救われないから、イエスキリストの到来を人類の歴史は渇望していましたけれども、万物は人間だけでなく荒れる大自然、誰がこの世界をコントロールするんですかって、万物がイエスキリストの到来を待ち望んで海の苦しみをしているのかなって、先日ちょっと全然存じ上げない方から、その人の証の本というかトラクトというか送られてまいりまして、じゃあ読んでからお便りしようかなと思ったんですが、あんまり聞いたことのない人生を、いや、よほどの人生を通られてこられた方だなって。まあそれは戦後韓国からお父様が荒れる船に乗って日本に渡ってこられたそうで、その時神様守ってください、そしたらやがて神様にお返しするというようなお祈りをクリスチャンでなかったんでしょうが捧げたようですが、日本にたどり着いて、そしてある事業を始めて、ところが後に博打に身を染めて、そして倒産してしまったと。そして娘さんだからお父さんのことを書くのも微妙だろうなと思うんだけど、どうしても絶えずいろんな女性を近くに置かないといけないお父さんだったのか、まあ、自分を産んだお母さんはほどなく家を出て行ったか、まあ、出されたというか、だから物心ついた時にお父さん、お母さんが近くにいなかった彼女の心は本当に苦しかった。確かに苦しかったでしょうね。あの人がお母さんだよって他の人に聞いて、お母さんってどんなに言いたかったかだけど言えなかった、自分を捨てたんだろうなと思ってたらどうもそうでもなかった。お母さんは海の苦しみをして産んだ我が子を忘れるはずもないから、何度も家の近くまで来ては帰り、来ては帰り、お母さんも苦しんだんだなって。でお母さんはその後別の人と再婚したらしいけども、そこでも本当につらい人生で若くして亡くなってしまったと。じゃあ自分は誰が育てなかったというと、また別の女性をお父さんが連れてきて、3人目を連れてきて、4人目を連れてきて、そして実のお母さんじゃないから、あ、随分ひどい扱いも受けただろうなっていろんなこと書いてましたが、いやこれ大変な人生だなって。でそういうことするお父さんに何か言いたい気持ちもあるけど、唯一のお父さんだから慕う気持ちもあって、だけどそのお父さんが、お前は醜い子だ醜い子だってあんまり言うから、ああ自分はお母さんもいないし、慕ってもお父さん怖いし、言うとすればこんなことだし、本当に自分は生まれてこなきゃよかったと、自分は価値のない存在なんだってずっと自分に言い聞かせてきて、いやこれ大変な生い立ちを歩んでこられたんだなって。ところが小さい時にどこぞの教会に行き、教会学校でしょうか、心の 潜在意識の中に教会っていうのが深く刻まれて、それから今度誘われて教会に行き、ああ教会というところに思いが向き、イエス様に心が向き、ある時洗礼を受けるんですけども、しかし自分の存在の土台がはっきりしてないから、心が右に揺れ左に揺れ、なんか新興宗教に行っちゃったりして全財産をそこで失ったりとか、まあ、いろんな波乱の人生で、まあ、無理もないだろうなと思いました。で、希望もないのかと思ったら、読み進むうちに結婚し、行った先でもお姑さんなどで本当に苦しんだようですけれども、娘たちが自分の血のルーツを知りたいということで韓国に行きたいということで韓国に行ったらしいんです。で、戻ってきたみんなクリスチャンになって戻ってきたらしいんですね。で、それに囲まれるように、いざなわれるように、自分がもう一回信仰復興しても20年も経って、初めて本物の信仰になったと。本物っていうのは、あなたは高価で尊い、私はあなたの名を呼んだ、あなたは水の中でも火の中でも流されない、炎はあなたに燃えつかない、ああ私は神様の前で大事な存在なんだってことが初めてつながって、それから彼女は会う人会う人に福音を伝えるようになったと。で、私と一回関西で出会ってたらしいんですけども、神様がおられるよって、そしてイエス様があなたのために十字架で命を捨てたよって、そしてあなたの罪を許し、裁きを免れて、あなたも私もみんな神の子供になって、最後は天の御国に行くんだよって、いつでもどこでも誰でも言うようにしているということが書いてありました。で、お父さんどうなったか、そのどうしても女性に自分がコントロール不能だった弱いお父さんだったんでしょうが、お父さんも教会に興味になって、最後は信じるようになって、土地を提供して、そこに教会堂が建ったということでした。いやー、ここに来るまでよほどの地獄のような、いくら苦しい人生いろいろみんなたどると言っても、ここまで生みの苦しみはよほどしんどかったなって。だけど何が生み出されたか、家族みんなクリスチャンになって、彼女も半ば伝道者信徒みたいにしてんのかなと思って私読みましたけれども、そしてお父さんが提供した土地に教会まで建って、なんという未来だって思ったんです。まあ、先週は骨折をした教会の姉妹をお尋ねしたら、娘さんがやっと海外から戻ってこれて看病しておられましたが、開口一番、まあ、ご主人も今ちょっと病で大変だっていうニュースを聞いていたので、大変ですね、どうですかって言ったら、恵みがありましたって。皆さん、困難は恵みの始まりですね。今まで、まあ、その外国人である国際結婚をしたわけですが、ご主人は奥さんがクリスチャンだから日本人教会まで送ってくれていたけど、一緒に教会で礼拝するってことはなかった。だけどご本人がちょっと大変な今病にかかって、多分それで内側がいろいろと取り扱われて、なんと今現地人の教会に夫婦で一緒に毎週通って礼拝してるんですよって。それは良かったですねって、あんまりひょうたんから困って言いたくないんですが、これは神様の物語だなって。やっぱり心の中が病の中で何か神様に取り扱われて、その苦しい経験が、生みの苦しみの経験が何を生んだか、夫婦一緒に神様を礼拝し、賛美し、お祈りする素晴らしい恵みの世界に。だから病が恵みっていうと語弊があるかも分かりませんが、病は病でしんどいでしょうけども、しかしその先に神様が驚くべきことを今私たちにしてくださっているんですと。また私たちの教会がここから北の方にあった時は、奥さんがクリスチャンで子供も教会に通って、そしてご主人もだんだん教会に来るようになって、ほぼ毎週礼拝に来るようになって、その後大震災になって、あっちこっち流転して、そしてまあ皆さんにすでに報告しましたが、ついにご主人が主人が洗礼バプテスマを受けることになりましたという報告を聞いて、いやー長い物語だったなって。震災でよほど傷ついたんだろう、よほど辛い目にみんなあったけども、辛い目にあったろうなって。だけどそこから生み出されたものは、 ご主人も一緒に今家族みんなで洗礼を受けて、そしてみんなで展開してその教会に通う恵みに預かっていますと。今日のアウトラインをもう一回出していただきましょうか。今日は神の時来たらば、人生には時が満ちるということが、止まっていた時計の針が突然動き出すということが、時が満ちたから二十数年経ってヨセフと家族の物語が一時ストップして永遠にストップかと思ったら、時が満ちたので、時が満ちるまで二十数年かかったんです。ヨセフが自分自身が取り扱われて13年間辛い生活の中で変えられて変えられて、まずヨセフが変えられて人物になり、それからヨセフがエジプトの国の政治家に突然なって、大豊作と大飢饉と夢の解き明かしがあって、全部舞台が整うまで二十数年、そして兄弟と再会し、やがてお父さんと再会し、彼らはエジプトに移民する。いやー苦しかったけれど、この海の苦しみの未来に内側が取り扱われて、それぞれに変えられて、神様の素晴らしいプレゼントが待っている。今苦しい経験をしている方がいるかどうか分かりませんけども、私たちはヨセフほどではありませんが、ご紹介した人ほどの生い立ちではないかもしれませんが、時は満ちます。そして海の苦しみのその先に神様の次の1ページがあるということを覚えて、希望を持って祈りながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。ピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷をいたしましょう。そして今日のヨセフ、二十数年ぶりにお兄さんたちと再会する場面を思い巡らしましょう。そして私たちの人生の道のりでも、これは時が満ちてきたんだな、今はただ苦しいけれども、時が満ちたら殻が破れて自分自身が砕かれて、そして新しい器になって、神様の次のステージが始まるんだな、希望を持って祈りを捧げたいと思います。希望を持って新しい一週間をスタートしたいと思います。それではピアノを大きくしていただきますので、私たちの新しい一週間の祝福のために、今苦しみの中にあったとしても、これは生みの苦しみである、そして自分自身の内側が照らされているのだ、私たちはそれぞれみんな変えられて、神様に私たちを形作っていただいて、特に心の姿勢、内面を取り扱っていただいて、神様のさらなる物語にご一緒したいと思います。心にかかっている方、また出張中の正志先生の明日の帰りの無事、また許可が下りるのを待っているエリムの建設の祝福のために、今日お話しした以外の方でも体調の優れない大切な方々のことを覚えて、私たちの家族と私たちの地域の祝福も合わせて、どんなことでもその他しばらくご一緒に声出せる方は声に出して、心を合わせて祈りましょう。祈ります。天のお父さんは、今からみんなで一緒にお祈りを捧げます。あなたはこの翼の教会で、またインターネットを通し礼拝している人の祈りを引き上げてくださる方であることを心から感謝します。私たちは本当に罪深いものですけれども、あなたは私たちの罪を十字架で許し清め、そして私たちを照らし減り下らせ、生みの苦しみを通し次なるステージに導いてくださることをありがとうございます。天皇お父様、時が満ちることに希望があります。神様の時の中にこそ未来があります。誰一人がっかりしないで、くじけないで、諦めないで、 信仰から信仰へ進むことができるように、正志先生の明日までの出張をお守りください。体調の悪い方一人一人をかえって祝福しお強めください。お一人一人の心の願いを引き上げてください。お願いします。それではお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、また新たに始まる一週間、私たちは共に集い、天を仰ぎ、祈りを捧げ、賛美を捧げ、ヨセフの生涯の42章を学びました。これまで封印してきたことがお兄さんたちの心の中によみがえり、また自分自身が責められ神の前で取り扱われ、またヨセフが封印していたものが全部あふれて、懐かしいような悔しいような許せないような、しかしこれは神様のどう考えても導きであると、私たちの人生もさまざまな出来事が日々あります。今週もそれぞれ学校で、職場で、家庭でありますけれども、そのような一つ一つの出来事を通し、生みの苦しみを通し、あるいは新しい自分になり、あるいは殻が破れ、次の神様の1ページへと必ず導かれることを覚えて、どんな時もがっかりせずに、どんな時も天を仰ぎ、そして神様を絶対信じて前進することができるように、今日ここに集った全ての方を祝福し、インターネットを通し礼拝をしている全ての方々をお強めください。特に入院中の方々は、次なる幻は元気になって立ち上がって、必ずやこの教会に来てみんなと一緒に礼拝する志を捨てていませんので、感謝しながらつぶやかずに歩んでいますので、大いに祝福してください。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りを捧げましょう。天の父なる神様、さまざまな出来事の中で神様の取り扱いがありますことを感謝します。へり下って砕かれて悔い改めながら、神の時の中で歩んでいきます。がっかりしないで、希望を持って、苦しみの先に向かって前進できるように祝福してください。いつも救い主イエス様がご一緒であることを告白します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。